キネマのすすめ。毎週私松崎弘之が選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。さあ今日紹介するのは今週土曜日3月7日から公開されますソロモンの偽証前編事件です。この映画貨車模倣犯名もなき毒など数々の作品で知られているベストセラー作家宮部みゆきの小説の映画化ですね。この原作ですけれども、15年の構想と9年もの執筆期間をかけまして3冊にわたって刊行された、かなりボリュームのあるものなんですが、傑作の多い宮部みゆき作品の中でもベストワンに推す人も多い傑作サスペンス小説。現在文庫版も発売中なんですけれども、これ6冊にわたるかなりの分量の内容となっています。それだけに、今回のこの映画の方も、1本では収まりきれず前編後編の2本に分けて公開されます。さあ物語の舞台は1990年のクリスマス。中学校の男子生徒が、校庭で転落死しまして遺体となって発見されます。警察はこれ自殺と断定するんですが、事件の目撃者と名乗る謎の人物からあの事件は殺人だと告発する手紙が届くんですね。そこに書かれていた犯人は有名な不良少年の名前でした。さあ自殺なのか殺人事件なのか、マスコミの報道が過熱しまして校内が混乱に陥る中、主人公の藤野涼子は自分たちの手でこの真実を確かめようと中学生たちによる校内裁判を行うことを決意するんです。さあこの中学校内での生徒の、死をめぐる事件となりますと、2010年に公開され話題にもなりました中島哲也監督の映画告白を連想するかもしれませんが、それとは全然内容も雰囲気も違っています。告白はショックが大きなテーマでした。凝った映像で中学生の心の空虚さを、浮かび上がらせまして、観客の心をえぐるような映画だったと、そういうふうに思いますね。で一方今回のこのソロモンの偽証ですが、もっともっと生徒たちの繊細なこの心情の変化にフォーカスを当てたものなんですね。宮部みゆきの小説に描かれるこの繊細な心理、中学生キャストの見事な演技というのは、中学生たちの揺れ動くその心情をね、もう観客にリアルに伝えてくれますよ。彼らが懸命に真実を求めようとする姿に、心揺さぶられて、でそれが明らかになる、後半への期待が、一層高まると、そういう演出ですね。さて監督ですけれども、8日目のセミで日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめ数々の映画賞に輝いた成島いずる監督です。昨年は、吉永小百合主演の、不思議な岬の物語も大ヒットしましたよね。今まさにノリに乗っている監督さんです。成島監督は登場人物の心理を実は食べ物で表現するのがうまい監督さんでして、不思議な岬の物語では、さゆりさんのこう入れるコーヒーがね、とても美味しそうでした。そして今回のソロモンの偽証でもいろんな食べ物が登場してきます。で今回は美味しそうな食べ物だけじゃなくて、ちょっとこうまずそうな食べ物も登場したりするんですね。でこの出てくる食べ物というのが、そのシーンの登場人物の心理を象徴している、そういった場合も多いので、ぜひこのポイント見逃さないで見ていただきたいと思いますね。食卓っていうのはその家の雰囲気といいますかね、どんな家庭環境なのか、そんなのもちょっとこう代弁してくれる、そういったところもあるんじゃないですかね。さて今回この作品の制作には、今の日本の映画界ではかなり特殊な方法が取られているんです。まず映画を作る前に1万人規模のオーディションが実施されました。面接やワークショップを経て数ヶ月の演技レッスンやカメラテストを行いましてね、で最終的に33人の中学生キャストが選ばれました。中学生、実際の中学生を中心に1万人ですから、全国でね、これは大変だったと思います。その期間、およそ1年間だそうです。でここまで大々的なオーディションで映画を作るのは最近のこの日本映画界では、異例中の異例ということでして、普通はこうね、何人かすでにこう有名なこうキャストを決めてから、 で、それ以外の人、他の人をオーディションするという方法が一般的ですよね。で、今回は作品のイメージにこうぴったり合うキャストを選ぶためにオーディションのみで中学生キャストを決めているんです。ですから、中学生が主役じゃあるんですけれども、有名なその子役さんとかは出ていません。で、その結果これね大成功だったと思いますね。映画には佐々木蔵之介、夏川由衣、長作ひろみ、小日向文世、黒木春、小野町子など、芸達者な俳優が脇を固めていますが、これね中学生たちの演技全くね、そういうベテランの俳優たち彼らに引けを取らないんですね。特に主役の女子中学生を演じる新人の女優さん、役名が先ほど言いましたけれども、藤野涼子っていう名前でね、出てくるんですけども、もうその藤野涼子をそのまま芸名にしちゃいましてね、この映画でデビューをしています。でこれから彼女は日本を代表するようなね女優さんにこれなっていくんじゃないかなというぐらい、もうその片鱗を感じさせる見事な主演ぶりですよ。でオーディションの時は実は一番頼りない感じで、監督曰く下手くそだったっていうね、もう、今だから言えるんでしょうけれどもね、それぐらい。そして、その彼女を選んだ後周りがね周囲が心配するほどだったんだそうですよ。でその存在感を見抜いたこの成島監督のこの眼力、やっぱすごいね。いやそれが分かっちゃうんですから。凛としたその彼女の眼差しが実に素晴らしい、藤野涼子さんですけれども、来年の今頃は日本アカデミー賞主演女優賞の最年少受賞者になるかもしれませんよ。それぐらい見事な演技です。いろいろ私もメイキングとかもね見ましたけれどもね、本当にね丁寧に作っているというのがね、よくわかります。でないとそういう映画のこう画面から出てくる空気感みたいなものはね、そこの前後まで含めてやっぱり作り込んでいかないと、セリフ言ってるとこだけじゃなくってね、その前からの流れ、その後の流れとか、そういったところも含めてやっぱり、撮影の雰囲気が出来上がっていかないと出てこないと思うんですよね。そこを丁寧にやっているからこそ出来上がった作品がいいものになって、嘘がない作品に仕上がっていってるんじゃないかなと思いますね。ほとんどこう中学生の子たちがたくさん出てくるわけですけども、今の彼らにしかできない、そんな感じの演技で非常に楽しめます。こういうリスクのある映画作りにチャレンジしたのは、昨年からこの番組が注目しております映画会社松竹ですよ。最近すごいんですよね。このコーナーでも昨年白雪姫殺人事件とか超高速参勤交代、もう名作だな、それから神の月などね、松竹映画を紹介してきました。でどの作品も今の日本映画ではなかなかチャレンジされない大人向きの映画なんですね。で往年の日本映画を思わせるこの豊かな映画作り、さすがに歴史のある映画会社という感じがしますね。長年松竹映画といいますとね、山田洋次監督がエースとして君臨をしていたんですが、いよいよ次世代の若い才能たちが台頭してきたという感じがしますね。そこに歴史ある丁寧な作り、これが合致していい作品が次々生まれ始めてる、そんな感じがします。今後も松竹映画には注目ですよ。あなたが映画好きならば、この春この映画を絶対に見逃してはいけない、そう断言します。今日紹介したソロモンの偽証前編事件はシネプレックス熊本、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ雨季、イオンシネマ熊本で今週土曜日3月7日から公開されます。後編、続いていくもう一作出てくるんですが、タイトルは裁判と言いますけどもね、これは4月の11日土曜日からの公開となっています。それではこの映画ソロモンの偽証前編事件のエンディングで流れるこの曲をお送りしましょう。アルビノーニのアダージョ。